なるほどね。伊沢さんの話聞いててね、私ちょっと感じたんだけど、2つあって、1つはなんか友達との関わりの中でやっぱりうんって思ったことがあって、あ、昔は私そうだったけど今そうだと思って発言したでしょ、今の私はこうなのよって言ったことがあるの。そうで、今絶対そういうふうに私のこと決めつけたよね、でもね、悪いけど私も変わってるのよ。
なるほど、
そういうふうに言ったこともあるので、その時はそうなんだってなんか知らないけどそっと受け入れてくれたから私もすごくすっきりしたんだけど、問題はあまりにも大前提で話が進んじゃった時にそれすら言えなくて、なんていうのかな、私の一番のウィークポイントなんだけど、もう大前提があってセリフがもうその大前提から発せられてる、訂正すらしようがない、でもそれは私じゃありませんみたいな、すっごく苦手で、伊沢さんの話もそうだったと思うんだよね、もう過去の自分で、訂正できるレベルだったらいいんだけどね、もう大前提で進められちゃったら、もういっちもさっちもいかないわけじゃん。そういう時どうしたらいいかなって。
多分自分がこう相手をそう見てるってことは、自分も多分そうしてる部分があると思うんですよ。でそれってこう意外と気がついてなかったりして、その相手の姿を見て、あれってもしかして自分もそうしてるのって、改めてそこで気づいてるのがあるかもしれないけど、だからやっぱりその色眼鏡で見てるのはもしかして自分っていうふうに、その気づけるかも。
なるほど、すげえ。
なるほどね。
多分自分もできてないんですよ、それが。で、同じように相手のことはこうなんだっていうふうに勝手に思ってそういうふうに言ってるのかもしれない。今の鷲見さんの話聞いてると。
なるほどね。
そう。だから、そこが、冷静になれない関係、冷静になれない近い関係っていうか、だ恋人同士なんかでもそうじゃないですか、絶対にこの人はこうなんだっていうふうに思って全部を解いていくと、それって解けちゃったりして、
そうだよね、
相手の言ったこととかいちいちそれって全部解けちゃったりするじゃないですか、絶対にこの人はこうだからこういうふうにこの時言ったのはこうなんだとかって言って、そこで方程式が解けちゃうと、もうそれが絶対なんだっていうふうにもう思い込んじゃうから、でも本当にそうなのっていう風に本当に自分でもう一回疑ってみると、実はそうじゃないなんてこともいっぱいあるし、結構やっぱり冷静でいられない間柄だと結構こじれますよね。
なるほど。
なるほど。
だから人間関係は難しいんだね。
面白いんだね。
だから
まあ、そう考えると、もういかに自分、まあ、だ本当に原点ですよね。自分がちゃんと自分で いるかどうかですよね。冷静じゃない自分って自分の本当の自分じゃないわけだから。
ワークの中でさ、この間の同窓会の時にもやったんだけど、グループになって、その自分が欲しい言葉をみんなから発してもらうっていうワークがあるのね。
はい。
例えば、大丈夫だよとかさ、よくやってるよでもいいし、あれはもっといけでもいいんだけど、今自分が欲しいなっていう言葉をみんなからもらう。ね。で、これをさ、ちょっとさ、こう俯瞰して考えてみるとさ、相手が欲しい言葉ってあるかもしれないんだよね。自分がさ、心の中でクソそんなこと言えるからとか、ひょっとしたら思ってることかもしれないんだけど、まるでそのワークのようにさ、これ相手が欲しい言葉言ってあげてもいいかなって自分がもし思えたら、自分の主義を主張じゃなくって、まあ、本当に嫌なことは言わなくていいんだけれども、でもなんか、そこちょっと、これ譲れそうだなって、自分、その相手のためにここ言えそうだなって思ったら、一歩下がって言うってことも時にはあっていいかなって今日昼間ちょっとふっと思ったんだよね。
多分そのなんていうのかな、解きほぐしてくって、やっぱ気持ちをこう組んであげるっていうところですよね。それはだから自分も組んでないけれども相手の気持ちがこうだっていうことをちゃんと組んでるよ、っていうのを伝えていくっていうか、なんかなんとなくね、こう糸口として見えてきてるのはその辺なのかなっていう、やっぱり 理屈でぶつかってもやっぱり平行線だし、うん、かえって落ちれるから、うん、やっぱり気持ちは気持ちで解きほぐしていくしかないかなっていう思いはすごい強いんですよね、
うんうんうんうん、
ただそれも結局相手が閉じてる時って、うん、いくらノックしてもやっぱり効かないし、うんうん、シャッター閉じられてる状態だと無理やりこじ上げるわけにいかないし、
うんうん、それは時間がかかるよね、
うん、やっぱり解きほぐすのはやっぱりこう気持ちをかけていく気持ちを打ち明ける、うん、その神さんに言ってるそのまあ大体こう自分がかけてほしい言葉ってこう、
うん、
自分がこうなんか相手に言いたい言葉って自分が欲しい言葉じゃないですか大体の時って自分がこういう風に例えば誰かに何かしてあげたいっていう時って、うん、それ自分がしてほしいからそういう風にするじゃないですか、う
ん、なるほど、
そういうのないですか、
うん、僕
は結構そういうのあるんです
よ、ね、まああるかもね、うん、
そう、なんかだからやっぱりこう、うん、気持ちでやっぱ愛情で溶かしていくしかないんだろうなっていうのが、うん、なんとなくこう答えには行き着かないですけど、うん、なんとなくそう思う、
うん、あとね、ちょっとこうアクロバットなやり方なんだけど、ある時にある人とちょっとだけこじれたことがあって、そんなまあ大したことじゃなかったんだけど、それでもちょっと要するに誤解が生じたわけよ。で、その誤解を解くチャンスがなくて、ちょっと時間経った時にね、たまたまその人が私のことをある全然別のところですごく高く評価してるみたいな、そういうこう噂が伝わってきてですね、私も本当すごいあの単純だからさ、え、その人そんな風に言ってくれたのっていうのすごいコロッと気分が変わったという体験があって、なんか、
人の見方が変わる
んですね。うん。そうそうそう。あの、心の中でさ、ほら、ちょっとこじれたりするとさ、きっと相手も私のことを悪く思ってるみたいに勝手に思い込んじゃったりするじゃないですか。うん。でもそれは本当にお互いに誤解だったりして、もしかしてこじれた部分もあるけど、それは100のうちの5ぐらいでさ、残りの95は何ともないのに、5にだけついフォーカスをしちゃって、あ、もうちょっとこの人と付き合えないみたいに勝手に思っちゃったりとか、でもその時はたまたまその人の噂話で、それが本当かどうかもさえわからないのに、なんかそれだけでちょっと気持ちが緩んだというか楽になって、なんかいいやつじゃんみたいなすげえ単純なんだけど、
あの人お菓子くれたからいい、
あ、そうそうそうそう、それに近い、それに近い、
あ、でもすごいわかる、やっぱり好かれてるって思うと心開くよね、
うんうんうん、
それに嫌われてるって思っちゃうとさ、うんうん、落ちちゃうもんね、うん、
だからあの、まあ、これもちょっと余談になっちゃうけれども、本当にやっぱりね、その人が仮に目の前にいなかったとしても、その人の評価を、あの、安易に言うのはすごく危険だなってすごく思う。
いいことだったらいい。
もちろんもちろん、そうそうそうそうそうそう。うん。その人がね、素敵な、もうすごいいいとこ、こういうとこがあるよとか、こういう素敵なところがあるよってのはもういくら言っても全然 OK なんだけど、それが真実であろうがなかろうが、やっぱりその人に対する批判的な言葉っていうのは、どんな風に伝わっていくかわからないし、で、やっぱり伝わっていいことは一個もないので、本当にその辺は、すごく、そのいい、なんかすごい、私の場合はね、すごくいいことを言ってもらえたので、もう、ほいほいと調子に乗って、すっかりその人と仲良しになったんだけど、もう一回。単純だよね。でも人間って単純なんだよね。
そう。
うん、
単純なんだよ。
うん。
ほんと
ほんと、うん、だから難しく考えすぎて自分の中で、あ、でもないこうでもないって勝手にこうこねっくり回しちゃうから余計難しくなっちゃうんだって、
うん、私それはありますね、
うん、
だからそれにさ、
うん、
本当に嫌われてたって自分が好かれてると思って脳天気に入れてさ
あ、それは言える、それは言える、
シンプルだよね、
うん、うん、そうそうそうそう
最近だからあんまりこうなんていうのかな、
うん、
あの一喜一憂しなくなりました、
うんうんうん、
目の前で起きてることに対して、
うんうんうん、
結構やっぱ昔はそれが反応、もう本当にいちいち反応してたっていう時もあるけど、
うん、わかりますよ、
怖い分をその怒りで表現して、
うん、
結構弱さを見せないようにするとか、
うんうん、男性は多いかもしれないですね、
うん
うん、あの私さっきのすみちゃん言ったことが私すごいドンピシャなんだけど、私高校の時にうちの高校すごい荒れてたのよ、
うん、
授業成立しなくなるぐらい荒れてたんだけど、私は勉強したかったし自分は自分のやりたいにやったのね。私は演劇大好き少女で、ほら、演劇部だったから、全然それで全然 OK だったんだけど、で、それで自分は何の問題もなく高校卒業したのね。ところが、高校卒業した時にたまたま、その年だったと思うんだけど、その年か次の年かな、同級生っていうか同学年の女の子にたまたま会って、その人にさ、亀岡さんってさ、みんなに嫌われたんだよねって言われたの。私ね、それまではそれこそ脳天気に自分の好きなように高校時代生きてたから何も気にならなくて幸せに生きてたのよ、
う
まあ、もちろんいろんなことあったけれども、あの自分のやりたいようにやってたんだけど、その一言言われた瞬間にガーンってなって、10年以上引きずったの。
10年も、
うん、つまり罠にかかっちゃったわけよ、
うんうんうん、
言葉の罠に。
うんうんうん、
だってそれを抜けた時に冷静に考えてみればさ、確かに私のことを嫌ってた子もいるとは思うよ、間違いなく。だけど、うんうん、あの仲の良かった友達も間違いなくいたわけで、
うん、
予想しないことをいきなり言われたショックでね、ちょっとその時はまともに受け入れすぎちゃったのね。
あ、油断してた、
ね、油断してたの、本当に油断した、うん、本当にね。しかも親しい友達じゃなかったからね、
うんうんうん、
言ったのが。じゃあその人も何を思って言ったか分かんないけれども、本当に私は親しくもないね、こうたまたま同学年だった人もたった一言に10年も翻弄されたっていう体験があるわけよ。もう今は全然気にならないけどね。で、仮にもし本当に私がもう嫌われたとしたって別にもう気にならないけど、
うん、しかもその子がそう言っただけだもん
ね。そうそうそうそう、
うん、
人間って引っかかることがあるんだよ。
あるよね。私も過去の話しちゃったらそういう話はいっぱいあるな。
うん、
最近はさ、
うん、
あなたはそう思うのねっていうのがすごくうまく、
いいねいいね、
何言われてもあなたはそう思うのねみたいな、うんうん、結構脳天気
それがいいと思う。
昔の話したらすごいあるよね。
うんうんうん、私も今はないな、うん、
でもそういう昔があるからここまで来れた気がするよ。
そうそうそうそう、
どうしても必要なプロセスなんだよね、どうしても、
うん、そういうことなんだよね。
で、いやー、生きてるって面白いね。しみじみ。でも今日、伊沢さんの話を聞いて、
うん、
器広いなって思った。
お、かっこいいね。
うん、誰がですか？
伊沢さんさ、なんか男性でここまで考えて、そうやってこう、男性って大体私、あの、レッテル貼ってるの、理論をぶっせんだよみたいな。理論で言っても、
うん、
いろいろこうなっちゃうから感情でとかさ、うん、話聞いてたら、うん、なんて素晴らしいんだろうと思ってそういう彼氏を見つけなくちゃ
っ
もうだから日々悶絶してる
わけですよ。悶絶、でもそこで悶絶できるっていうのがすごいよね、うん、悶絶しないよ。
いや僕も大学卒業して一番最初に入った会社が実家だったんですよ、
うん、
でうち自営業でお店を作る仕事してたんですね、
うんうん、
でその当時はやっぱり父がまあ会社経営者 で母が一緒にいて、で兄がいてっていう、本当にその内輪の会社にポンと入ったわけですよ、
うん、
でやっぱ周りはその身内っていう見方をするから、
うん、
で、ね、大学卒業したら20代前半で入ってますからペーペーなんですけども、
うんうん、
でもやっぱりそういう、こう経営者の息子っていう見られ方するじゃないですか、
うん、
だからもう何をするんでもやって当たり前っていう風に周りは見てるし、
うんうん、
すごい自分はやっぱりそういう面ではなんかこう向こう気が強かったんで、
うん、
結構いろんなことを言ったんですよね、
うん、
本当は言わなきゃいいものをこういろいろ言ってしまったために本当にいろんな人が叩かれて、
うん、
一番悲しかったのがやっぱ親兄弟から、
うん、
お前は絶対にこの社会人としてはこうもう絶対にダメみたいなことを言われたのがすごい辛くて、
うん、
本当にねみんなから社会人失格って言われてて、ね、コミュニケーション恐怖症みたいになってた時があるんですよね。本当に20代ってそんな時代を過ごしてたので、
うん
うん、だからこそその人とのコミュニケーションってやっぱ自分の中としては大きいテーマになってるのかなってとこもあるんですけどね。
なるほどね。
そうだね。
うん。まあそれをね、本当に掘り下げるためにわざわざそんな体験をしたのかもしれないよね。
そうですね。うん。だやっぱり仕事柄そのいろんな人の話を聞いたりとか、僕がやってる設計の仕事ってやっぱりこう一人じゃできない。で逆にもう自分がセッターだから、
うん、
自分発で例えばこうしようああしようってこれでいいとかって、うん、これこうしてくださいとかっていう風になるから、やっぱコミュニケーション取れないともう致命的なんですよね、
うんうんうん、
だから でなおかつそのイメージをこうデザインを伝えるっていうことだから、
うん、
イメージをそのモヤモヤっとしてた形のないものを伝えなきゃいけないっていうのもあるから、
うんうんうん、
その自分が思ってるイメージとお客さんが思ってるイメージって本当にイコールなのかっていう確認作業をしたりとか、
う
なんか、うんうん、結構その言葉にならないことをどうやって伝えるかみたいなことをずっとやってたせいもあったんで、うん、だから一番最初に神さんのその連続講座を受けた時に思ったのが、うん、あ、これ俺仕事で毎日やってるわっていう一番最初に思ったんですよね、
うん、
あの聞くと話すはセットって言われた時も、うん、おまさにそうだよなと思ったし、うん、だからなんか本当に聞くは日常ですって多分最初の自己紹介で言ったと思うんですけど、やっぱりそれがやっぱり自分にとっての大きいテーマだったし、
うん、
逆にそれが使えるようになったのでいろんな人の気持ちとかも分かるようになってきたのかなっていうふうに思います。
なるほど、
すごいな、
うんうん、
あとね、まあ、亀さんご存知だと思うんですけど、うん、僕もあのインプロやってるじゃないですか、
はいはいはい、
でそのインプロやってで、まあ、4年過ぎたんですけど、
うんうん、
自分がそのアクターとして舞台に立った時に、
うん、
まあ、いわゆるその寺尾さんの話を聞くスタンバイしてるニュートラルの状態っていうのが、
うん、
聞くを磨くでいう、
うん、
まあ、本当に自分が自分でいるっていう状態がイコールだと僕は思ってるんですけれども、
うんうん、
要は相手に 100% ベクトルを向けるっていうのは、
うん、
その時の自分って本当はどっちがいいのかなっていう、まあ、僕はどっちもありだと思うんだけれども、
うん、
自分が自分であるということをちゃんとこうわきまえて、
うん、
あのニュートラルで接するのと、
うん、
もう自分っていうものを一回消してしまってニュートラルでいるっていうのと両方あると思うんです
よ、うんうんうんうん、
これって亀さん的にはどっちですか、
うん、多分自分というものは仮に消したとしても全く消えることはないので、
うん、
安心して消せると思う。
あ
ー、なるほど、
うん、はい、完全に消すと思っているぐらいがちょうどよく
それはわかる、
うん
うん、
それあの自分が邪魔になるって時ありますか？
自分が邪魔になる、
その自分が自分でいるっていうことが逆にそのニュートラルの妨げになる時ってありますか？
あ、それはない、なぜかというと自分が自分でいるという意識を持っている自体が自分じゃないから。
あ、
うん、自分が自分でいる時ってのは何も考えない、極端に言えば、
うんうん
うん、ただいる時に自分でいるんであって、うんうん、私は今自分でいる、私は今自分でいるというそれは違うよね。
そこに意識を向けてること自体
が、ね、そうそういうこと、そういうことです。
ただね、
うん、
今度じゃあ逆に、
うん、
例えば相手のことを聞いていこうって、その要はシンクロしていこうと思う時に、うん、自分が邪魔になる時ってあります？
いや、ないな。相手にシンクロしようってあんまり思わないんだけど、
うん、
自分を空っぽに、まあ、多分、まあ、完全な空っぽではないだろうけれども、空にして相手を受け止めていれば必要なものは全部入ってくるっていうのを思ってるので、
うんうん
うん、考えない、基本的にそういう時って、どっちにしても。
あ、じゃあやっぱりその自分が邪魔になるとかっていう意識って、やっぱどこかで残ってるっていうことなのかな。
うんうーん、だから自分が邪魔にならないので、
うんうんうん、
もし自分が邪魔になる意識があるんだとしたら、その自分というものを持ってなきゃいけないみたいな意識がどっかにあるのかもしれないね。
ああ、そっかそっか、うんうんうん、残してないといけないみたいな、
うんうん
うん
うん、いればいるんですから。
あ、そうですよね。
そうそうそう、
いるけどいない状態、
うんうんうんうん、だってこの肉体としてあって存在としてある以上、どんなに無にしようがいるっていうことは消えないじゃないですか、
うん、
ね、本当に消えたら目の前から見えなくなるわけだから。
そうです
ね、だからどっちみちね、どんなに放棄しようがいるんだから、
うん、
うん、安心して放棄していくぐらい、
うん、そうですね、うん、そこを手放さないと。
そうそうそう、
で私もりょうくんもしょっちゅうどっか行っちゃってるけどね。肉体はここにあるけど。じゃあ特性かしら。大丈夫かしら、話聞いてて心配
だ
った。
それがでもノーマルっていうのが一番いい理想じゃないですか。
ね
え。いつもいないっていう。いないけどいるっていうのがノーマルってすごいいい状態だと思う。
そうか。
わざわざ作らなくてもいい。
そうそうそうそうそうそうそうそう。それこそうすみちゃんがずっと言ってきたありのままだよね。
ああ。まあ、妄想の世界に行っちゃってるだけなんだけど。
でも全ては妄想ですからね、世の中。
そうなの、私本当に全ては妄想だっての腑に落ちてて、
うんうん、
最近おかしいんじゃない、うん、私大丈夫大丈夫かしら。
大丈夫じゃないですか。 なんか結構、笑いつつ深い話を今したなっていう感じがしてるんですけど。
伊沢さんはどこでインプロやってるの？
僕はガンダリ松本さんと一緒にやってるんです。実は、まあ、僕はその、まあ、亀岡由美子さんっていう師匠と、うん、そのガンダリ松本さんっていう師匠と二人の師匠がいるんですけれども、やっていったらなんか同じようなことをそれぞれやり始めるんですよ。気候学でいきなり体を緩めましょうっていうと、なんかガンダリさんがやってるようなことをやったりとかですね。
うんうん、
で、この間はガンダリさんが聞くの講座をやります。なんかよくわかんないけど、すごいこう、シンクロしてるところがあって、うん、結局その聞いてみたらご先祖様が一緒だったって同じところで学んでいたっていうのがこう後になって分かってきたりとか、
ね、え、竹内さん？
そうです。竹内さんもやっぱりこうワークが入ってたりとか、うん、野口体操が入ってたりとか、
はいはいはいはい、まあそうだね、そうなるね。
同じことを学んでるからそうかって、だから本当にその山のこっちとあっちから登っていって答えは同じみたいな、
うん、
なんかそういうこうニュアンスがすごくあって、
うんうん、
だからこそ違うんだけど同じっていうのがすごくやっぱり深いんですね。
うん
うん、いいなこの二人に学んだと思うんですけど。
なるほど。
面白い。で舞台に立ったりもしてるの？
今は、定例のそのワークショップが、隔月であるんですけれども、そこでやったりとか大きい舞台も何回か出させてもらったこともあります。
すごい。
ただ本当にどなたかにこう学んだっていうことがないのでもうちょっとちゃんと学びたいなって思いはあるんですけどね。
いやでもね、まあ、人それぞれだとは思うけれども、うん、私もそうなんですよ。もちろん竹内さんのところは2年通ったけど、じゃあ他のお弟子さんのようにずっと長くいたかったらそうではないわけだし、野口体操にしたってそこで2年間お弟子さんの池田純子さんに習ったっていう体験なわけだし、もちろんずっと長く学ぶ人もいるけど、人ってどっかやっぱり自分である程度こう受け取ったら自分スタイルをそこから探し始めるって、それが普通だと思うんだよね。
うん、
うん、それはもうそれぞれの資質だから、どっちがいい悪いではないと思うんだよね。
そうですね。
うん、
僕なんかどっちかっていうとその体験から学んでいく方なので、
うん、
なんだろう、型を学ぶっていうよりもやっぱりその思いを学ぶっていうか、あり方を学ぶっていうか、
うん、
そっちの方がまあ自分の性に合ってるかなっていうのは、
うんうんうん、いいですね。
うんうん、私はどっちかっていうとただ自分で始めちゃうっていう方が、
いやでもスミちゃんはさ、
何するにも
スミちゃんは何か始めるとさ、ものすごく研究するじゃん。
そう、始めてから止まってやらざるを得なくてやるっていうのがいつもパターンだね、うん、何しても、うん、
でもその時の勉強の仕方が半端じゃないよね。
半端ないね、なんかストイックだよね。
うんうん、すごいよね、もうグワーっていう感じで。
でもある程度やるともうどうでもよくなっちゃうんだよね。でもまあ先に始めるっていうのはいつもパターンだ
ね。うんうんうん、本質って絶対つながってると思うので、じゃあなんかちゃんとどっかのスクール通って勉強したから教えられるかっていうとそうではないわけだし、全然そんなことはないけれども、その人の体験で実はすごく全部つながっていくなんてこともよくあることだし。
そうですね。
うん。
それは感じるね。
うん。はい。まあ、はい、まあ、あっという間に約1時間ほど経ってしまいましたけれど。
え、マジ？
マジですよ。
10分くらいでしょ？
ん？それはない、それはない。ある意味私の狙い通り、それぞれがやっぱりそれぞれの生き方があって、それがなんかすごくちゃんと出て、それでなんか3人がそこで、噛み合ってるみたいな感じが、今回話しててすごく心地よかったなっていうふうに思ってるんですけれども、まあ、よかったらじゃあ一言ずつ、この、まあ、1時間の感想なり、言い残したことを付け加えなりして、一応これで締めたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
そうですね、このスカイプセッションが始まる前にちょっとやっぱりこう起きたこともあったので、
うんうん、
あ、そうかって、これをじゃあ話すために今こういうことが起きてるのか、本当にこううまくできてるなと思うこともあったんですけど、でもやっぱりこう話してみるとすごく見えてくるし、
うん、
場面にこう巻き込まれてる時ってやっぱり冷静じゃないから、
うん、
なかなかこう思っててもこう気がつかなかったりとか、
うん、
やっぱりこう話す聞くってやっぱそういうこういつもこう鏡のように気づかせてくれるなっていうのがやっぱりいいなと思いました、
うん、
改めて思いました。ありがとうございます。
ありがとうございます。スミちゃんどうぞ。
私は初めて話すじゃないですか、伊佐さんと、
うんうん、
お会いしたことないので、
うん、
それがなんかこんな知ってる人みたく話せたのが面白かった
です。まあ、聞くの仲間でございますので、どっかでチャンスあって会ってください。
去年2週間ぐらい入院してた時があって、うんうんうん、目の手術だったんで、本とか読めないんで、で、その時、聞く技の友達が CD とか DVD いっぱい持ってきてくれたんですよ。その1枚が、亀さんとスミさんの対談だったんですよ。
北海道で撮った
やつ。そう、北海道で撮ったやつです。
英語が喋れない
のに。ロッキー山脈の話ね。
単身海外にっていう話を、聞いて、すごい人がいるっていうふうに思って、お名前はずっと覚えてたんですけど。
ありがとうございます。ただのバカです。
すごい行動力の人だ。そういう印象がずっとました、はい。
ありがとうございます。はい、嬉しい。私は、お名前だけはよく。
うん、
でも、なんか本当に初めてな感覚で。
うん、
でもなんか初めてな感じがしなくて。
全然しないよね。
あともう一つ、うん、この時間ずっと息子がおとなしくしてた。お腹空いてるのに。
すごい、偉い。
母ちゃんこれからご飯作ります。
ああ、頑張って。ごめんね、遅くまで。本当に1時間の間ありがとうございます。はい。なんか、でも多分いろんなヒントがこの中に詰まっていて、聞く人にとってもワクワクの1時間になるんじゃないかなと、思っています。じゃあ、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。